エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ユージーです。
さてさて、
はい、
なぜか飛行機事故がやたら目立つ昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
全然関係ないんですけども、
はい、
私個人的にニンニクは大好きなんですけれども、
お、突然ですね。はい。
ただ食べると下痢をするんですよね。
ああ。
おそらく向いていないんだと思うんです。
そうだね。うん。舌と腸が繋がってないね。
うん。だから、あれですよね。猫アレルギーのある猫好きみたいなもんなんですよ、ね。
ああ、そう。病的に猫は好きだけど、病になってしまう。
やめときゃいいのにっていうやつ。
やつですよね、
うん。うん。なんでなんだろうね、これ。その、本来求めてはいけないものじゃん。
ああ、そうだよね、うん。うん。快楽を知ってしまったから、いけないお薬を使ってるのとあんま変わらないっていう。
ああ、そういうことか。これは良くないものだと。
そう。でも、体の上半分は求めてしまうんですよね。
ああ、そうだね。より、だから、原始的な部分は拒否してるんだけどもってことは。
ああ、そうですね。
腸とかね。う
ん、生命維持する側としては、ちょっとやめてくださいよっていうメッセージは出るんですよね。
でも、いわゆる頭の部分が、
そう。
なんかこう、ジャンキーなものを求めちゃうと。
そうですね。
麻痺してんな、多分ね。
あの時の快楽が忘れられないんですっていうことを命令してしまうので、手が伸びてしまう。
なるほど。あれですよね。うん、なんか、ニンニクマシマシみたいな店があるじゃないですか、よ
く。あ、はいはい。なんとか二郎みたいな。
やっぱ、あれはもう、あれだね、ドクロマークを貼らないといけないよね。
ああ、そうだね、うん。うん。あなたにとってはあれは、アル中のアルコールみたいなもんですよっていう認識を持っておかないと。
で、ちょっとね、厄介なのが、タバコとかと違って、ニンニクはなんとなく体にいいみたいな風潮もあるにはあるんじゃないですか。
ああ、そうですね。
元気を出せみたいなさ。
うん、そうですね。スタミナみたいな。
何かっていうと、スタミナどんなり、スタミナなんとかってつくとニンニク入れてますよね。
入ってますね。基本はあれは甘じょっぱいニンニク味ですよね。
それがいけないよね、また。これも警告文を出すべきですよ。
ああ。
なんか、体に良いようなね、
はいはい、
イメージを植え付けているけれどもと。
そうだね。
そんなことないんじゃないかと。
世の中には合わない人もいることはいるわけですけど、よく言うのは、生はダメですよね。
生はね。
うん。ニンニク食べすぎると、腸内細菌を絶滅させられるレベルで、消毒力が強いらしいんですよ。
ああ、だから、それが、ポジティブに捉えられているわけだ、最初はね、その、消毒。なんか。
っていうか、食べすぎがまずダメなんですよ。
そういうことね。
うん。はい、適量だったらば、そこまでなんないんだけど、あんまり食いすぎると、腸がリセットされる、つまり、まあ、ゲリゲリ状態になっちゃうんですよね。
なんか、そこの、だからあれか、人によってそこの許容値も違うし。
違う。
なんか、ほら、人は、例えばアルコールとか私も弱いんでとかってあるじゃない。
ありますね。
これが限界みたいなさ。
うん。
あんま、やっぱり、でも同じことですよね。次の日後悔しているわけだからさ。ちょっと、もうちょっと、なんでしょう。こう、啓蒙した方がいいね、みんな。
そうだね。二日酔いで頭が痛いのと同じレベルで、ニンニク食いすぎてお腹痛いってい
う。あなたの許容レベルはニンニク一かけですとかさ、二かけですみたいな。
そうですね。うん、耳かき一杯ですみたいな。
そう。
大抵の人は、火通してればそこまで問題は出ないと思いますよ。
いや、そうだと思ってんだけどね、私。
だからその具体的には、そのなんとかマシマシは論外として、
うん。
例えば、スタ丼みたいなさ、
はいはいは
い。ああいうレベルでもダメなんですか？
私、スタ丼でこの前お腹痛くなってるんです
よ。じゃあ多分、本当に一かけが限界だね。
かなっていう。で、また良くないのはさ、ニンニクに関しては、はい、その食欲をそそる香りですと。
うん、ああ、そうですね、
うん。
食べたくはなっちゃう。
おかしいよね、やっぱその構造がさ。まあだから本当危ない薬と一緒なのか。
そうだね。徐々に量が増えていくっていう。
身を滅ぼすと。
そうです。ニンニクとの正しい付き合い方を学ぼうっていう。
ねえ、ちょっと私もあれですよ。なんとか、ニンニク治療に行かなきゃいけないかもしれない。
ああ、そうだね。うん、あの時はニンニクに手を出してしまいましたっていう。
そう。
うん。もう平気だと思ったんです。
あの匂いがした時に。
ああ。街中どこでもするじゃんっていう。
いや、だからちょっと乱用しすぎだよね。
ああ。
世の中。
最近ちょっとさ、辛いのとか臭いのとかさ。
そう。
やっぱちょっとインフレしてますよね。
なんかもうバカになってんだよ、全員がやっぱり。だからマシマシの世界になってるわけよ。
ああ。そうだね。やりすぎてる。
だから、昔の基準だったら多分私は下痢してないんですよ、多分。
ああ、少なめ。
ベースが増えてるんですよ、多分。で、 マシマシみたいになるから、
もう。そうだね。
全人類の消費量が増えてるはずですよ、だから。
ああ。特に日本人はそうですよね。その養殖化していく過程でニンニクを使う量は確実に増えてるよね。
だって本当の本当の和食だったら多分そこまでないでしょ、使ってないでしょっていう、
ね。使わないですよ。まあ、多分伝統的にですけど、仏教ではすごい厳しい宗派だとニンニクダメなんですよ。
ああ。
精がつくような臭いもんってダメなんですよ。
そうかそうかそうか。うん、だからやっぱもう一回リセットするべきなんですよ、その。ニンニク禁止令を一旦一年ぐらい出してです。素の味をちょっと味わえよと。
なくてもうまいんじゃないかっていうね。
だんだんそうすると、ああ、ちょっと素材の味がっていうのが出てくるので。
そう、ニンニクの匂いに塗りつぶされてるだろうと。
そう。何が美味しいか分かってないだろうっていうさ。う
ん、そうだね。油とニンニクじゃないか。
いや、ほんと、そんな気がするんですよね。だから、ちょっと、やっぱりこう、一年ぐらいね、ダンしないと。
あ、でも特にあれですよね。どうしても外で食べざるを得ないと、ニンニクを避けるのは結構厳しいですよね。
まあ、それはやっぱり彼らもさ、安いけどそれなりに作るってなったら、そういうもの入れてくるもんね。それは肉の臭みやら何やら消すとかさ。
そうそうそう。
ね。
マスキングして、かつ、たくさん食べてくれるんだったら言うことないもんね。
そうね。食欲も湧きますよと。
そう。しかもほら、マシマシみたいのは抜くこともできるけど、その、料理の骨格に入っちゃってると抜けないじゃないですか。
そうだね。ニンニク抜いてくれとは言えないもんね。
なかなか難しい。だから例えば、カレーライスからニンニク抜けって言われても後からできないじゃん、みたいな。
そうね。もう、いやいやいやってなるからね。
なります
ね。煮込んでるものは無理だからね。
そうなんですよ。だから外食ばっかりだと結構厳しい。
そうか。
あ、でも、そうですよ。だから、ニンニク醤油の唐揚げでお腹壊すかって言われたらどうですか？
まあ、そこまでじゃないと思うんだけどね。
でしょ？じゃあ、ニンニク多分ほとんどの場合入ってるけど、カレーライスで腹壊しますかって言われたら。
まあ、それもまあ大丈夫だと思うんだよね。
そうね。ってことは、明示的にニンニクが特徴的な料理がまずダメなんですよね。
あの、メニューにスタミナがついてたらダメってこと。
じゃあもう、それは避けろよ。それはもうそこを避けて歩くしかないですよ。
まあ、
それでも大好きだから食べちゃうってのはわかるけどね。
だ、スタミナね。そう、スタミナはついてるのは怪しいね。確かにね。
大体さ、デスクワークでスタミナいらないじゃんっていう。
いらないんですよ。だけどさ。
だけど手を出しちゃうんですよっていうね。
響きが悪いスタミナ。
ああ、そうだ、ポジティブに捉えられちゃうもんね。
うん。
じゃあだからその、スタミナ系の何かを食べたことによってどんだけパフォーマンスが上がるのかっていう統計的なデータを見ればいいんですよ。
絶対に次の日調子悪いと思うよ、ほとんどの人が。胃に負担がかかってるから。
ああ、そうね。二日酔いはデータがあるけども、ニンニクではデータがないんでしょうね。
ちゃんと研究してないもん。
そうだよね。うん。ってことは、それほどみんな世の中の人腹壊してないってことですよ。
そうか。案外強いんだな、みんな。
例えばさ、牛乳ダメな人いるじゃないですか。
いますね。
そういうレベルでいないんでしょうね。
なあ、そうかそうか。まあ、無視されるレベルというか。
そうね。だから、それ本人が気をつければいいじゃんって済んじゃうからですよ。
そうだね。
それはみんな気づいてないんですよ、ニンニクの中毒性に。
いや、そうだと思うよ。うん。実は、次の日の調子の悪さ、
うん、
いや、酒の場合は、そういうさ、ちゃんと考えがあるじゃないですか。
ああ、はあ、
あ、飲んだからかなって思うから、我慢、うん、あれできますけど。
反省できる。
場合によっては、スタミナついたんだからって思っちゃう人もいるぐらいだから。
調子いいはずなのに。
そうそうそう。それはね、全くね、危ないことだと思うんですよね。
そうだね。
うん。
あ、そう、そうだ、最近さ、グルテンフリーとかがちょっと流行り気味っていうか、
多いね。
ちょっと定着しつつあるじゃないですか。
うん。
あれも、実はグルテンが悪かった、体に悪い、相性が良くない人がいるってことがちょっとずつ認識されてるみたいなレベルじゃない？
ほらほら、そういうことですよ。
それと同じですよね。
ニンニクフリーも流行るかもしれない。
でもそれ避けられるしっていう。
そもそも、
ね。だからそうそう。スタミナの文字に惑わされなければ。
そうだね。うん、だからスタミナの前に一応悪魔のってつけてもらいたい。究極の選択を一旦させろと。
ああ。どうなってもいいですか？イエスノーっていうのをね。
そうそうそう。う
ん、それ自分で心の中で一回やってくださいよ。
わかりました。ちょっとね、スタミナの文字は気をつけようと思うんですけどね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操.comのメールフォームからもお寄せいただけます。 些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月6日、カラパイヤ。凍った地面にあれが張り付く。
ん？
カナダ・アルバータ州にあるパブで、2025年1月12日の未明、泥酔したブレイク・マクフィーという男が他の客と口論を始めました。口論がエスカレートし、ブレイクと相手の客は店の外で殴り合いを始める事態になります。
うん、
警備員が止めに入りましたが、暴れて抵抗を続け、その過程でどういうわけかズボンが脱げました。その姿のまま警備員によって取り押さえられましたが、警察が来るまでの20分間、うつ伏せの状態で歩道に押さえつけられて身動きのできない状態になります。周囲の気温は氷点下。雪の積もった歩道は凍結していて、そこに押し当てられ続けた息子スティックのデリケートなお肌が凍った路面に張り付いてしまったということです。
うん。
やがて到着した警察官らは体を容赦なく歩道から引き剥がしました。その際、デリケートな息子スティックの表皮の一部は張り付いたままベリッとやられてしまったということです。
うん。
酔っ払った上での喧嘩でもあり、不起訴処分にはなったということです。
ああ。
まあ、自業自得ですからね。
氷点下だからね。氷点下でも人は表に出ろってなるんだね。
ああ、そうだね。うん、それはある種あれですよ。あんまり寒すぎると暑く感じちゃうみたいな。
ああ。
なんか錯覚が起こるじゃないですか。
そうか。逆に、カッカしてきちゃって、
うん。そうですね。まあ、酒飲んでるからですけどね。
いや、なんか、ね、頭冷やしてこいっていうのはありますけど、冷えなかったんだね。
そうですね。うん。頭は冷えなかったけども、息子スティックが冷えてしまった。ちょっと想像すると相当痛いですけど。
そうだよね。
うん。
でも、そもそもなんで脱げたのかもよくわかんないしね。
そうなんですよ。口論して、まあ、殴り合いをしてたらいつの間にか脱げてしまった。
いろいろとよくわからないけど。
なんですか？ベルトがなかったのかな？
ベルトで攻撃出たんじゃないですか、相手。
ああ。
無知のように。
ああ。そうね。飛び道具として使ったら、まあ、その代償ですよね。
そうね。うん、
あれだ、呪いの武器だ。相手にダメージいくけども、自分も反撃を食らうっていうタイプの。
ねえ。
だからこれはなんていうか、ある意味メガンテみたいなもんですよね。
メガンテか。うん、まあ、ね、自業自得ではあったけども、と。
2月7日、ニュースフィア。仕込んだバーコードでセルフレジ。アメリカ・アイダホ州でスーパーマーケットチェーンのウォルマートの店舗で窃盗事件が発生しました。警察の発表によると、2日の午後6時、通報を受けて警察官が現場に向かいました。
うん、
警察官が到着する前に、通信指令室は容疑者をディラン・ロックウェル32歳と特定。容疑者は店舗を出て車で移動中だったということです。警察は容疑者を自宅で拘束し、盗難商品を回収しました。取り調べの結果、容疑者は複数のウォルマートの店舗での窃盗を認めました。警察は銃窃盗罪と判断しているということです。
うん、
その手口とは、セルフレジで指輪を使って安く会計を済ませるものでした。
うん、
ミラー氏によると、容疑者は自作のバーコードを取り付けた指輪を使用する手口で窃盗を行っていました。
うん、
セルフレジで商品をスキャンする際に、この指輪のバーコードを本来の商品のバーコードの代わりにスキャンすることで、300ドル相当のグリルをトマトスープと会計機に誤認させて購入しようと試みていたということです。
なるほどね。
ああ、セルフレジね。
うんうんうん。
何もスキャンしてないのに、バッグに入れてるとバレる。
うん。
じゃあなんか代わりにスキャンさせちゃえばいいじゃんということで。
ピっていうね。
そう、
う
ん。それをいつも持ち歩く手間も考えると指輪にしちゃえばいいじゃんと。
確かにその、二つ持ってたら怪しいからね。
あ、そうですね。商品重なってて安い方だけスキャンしてても、まあそれは怪しい。
そう、だし、そのね、別のそのコードを何かに転写して持ってきたら、おそれはなんだってなるからね。
そうですね。
うん。頭いいね。
そうだね。うん。しかも入れ墨みたいに取り返しがつかない形でもないっていう。
そうだね。
うん。で問題はバーコードですから、結構ちっちゃい指輪には無理ですよね。
だから、5本の指を使ってんじゃないですか。ちょっとずつ。
ああ、そうね。人差し指、中指、薬指。まあ、指3本分ぐらいあればいけるか。
いけるかな、もしかし
たらね。個別に指輪をしてるに見せかけて、ギュッとくっつけるとバーコードになる
っていう。すごいね、これは。ローテクだかハイテクだかわからんけど、かっこいいじゃないかと。
そうだね。うん。ちょっとファッションにも見えなくはないもんね。
お前のやつ何？いや、俺のトマトスープ。
実在する商品だったから良くないんですよね。
そうか、そうか。
うん。架空だったら良かったんですけど。
そうだね。うん。
実はデルモンテみたいな。
バーコードデザインならね。
ああ、そうだね。
うん。
一時期ほら、ファッションとしてタトゥーでバーコードみたいなのがあったりしたけどさ。
うん。
うん。フェイクでかっこいいファッションのデザインだったら悪くないんですけどね。
そうね。まあ、でもその結果間違って誤認されてすごい高くても困っちゃうもんね。
ああ、そうだね。
うん。
うん。たまたまバーコードバトラーで最強ですみたいなやつがね。
そう。あ、でも一応ね、日本にはね、日本が誇るバーコード頭のおじさんっていうのがいるんで、まだまだ、日本だったらそれで戦えたかもしれない。
その日の気分で商品が変えられるっていう。
ちょっとこうやると調整できるっていう。なんか、あの人だけ、懸命に、スキャンしてるなって思われる
よ。ああ、すごい前鏡で。
そうそう。深々と。
ああ。ちょっとスキャンしづらいのかなっていうね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月7日、テレビ新広島。中学生、警察署に侵入。
ん？
2月7日の未明、広島市で電子タバコを取り上げられたことに腹を立てて取り返そうと警察署内に侵入した男子中学生が現行犯逮捕されました。
うん、
警察によると、14歳の中学生は7日午前0時半ごろ、警察署に正当な理由なく侵入してその場にいた警察官に現行犯で逮捕されました。中学生はその後釈放されました。
うん、
中学生は前の日、別の事件に関する任意の事情聴取のため警察署に出頭。その際、電子タバコを所持していたため、警察は電子タバコを預かりました。事情聴取を終えた中学生は一度自宅へ帰りましたが、電子タバコを取り返すために深夜に一人で警察署を訪問。電子タバコを返すように警察官に要求しましたが、電子タバコを返してもらえなかったため、警察官の制止を振り切り、事情聴取を受けた3階にある担当課まで行ったということです。
うん、
中学生は取り調べに対し、容疑を認めているということです。
なぜ罪を重くしていくんだ、こいつはって。
それはそれ、これはこれだろう。
自ら別件逮捕。あ、望んでいる感じがしますけどね。
そうですね。まあ、例えばその電子タバコ自体は持ってたけど、例えばアイコスでいうとこのスティック。
あ、
中学生が吸っちゃいけない成分の入った部分は持っていなかったとしたら、
うん。
ガジェットとしての電子タバコは返してもらってもいいんじゃないか。
なるほど、なるほど。
とは思うね。
難しい、それはとこだね。
そうですね。同時に、例えばそのスティックの箱と電子タバコを預かられてしまったとしたら、
うん、
箱の方はいいと。
なるほど。
電子タバコの方は高いんで返してほしい。
うん。
っていうかもしれないね。
まあ、だから禁煙パイプみたいなもんだと。
ああ、そうね。
そこだけを見ればね。
それだけでも手に持ってないと落ち着かない。うん。
お前常習者じゃねえかって。まあ、これはね。いや、だからあれなんでしょ、だから、そういうタバコ成分入っていないカート、やつを入れれば別に OK ってこと。
ああ、そうだね。まあ、アイコスなんかちょっとわかんないけど、今、俗に言うベイプっていうやつですよね。
はあ。
リキッド状の、あれ、グリセリンかなんかかな？
あ、匂いとかがあるやつね。
香りがついてて、それを吸うだけっていう、タバコもどきのやつは流行ってますよね。
それは禁煙パイプですよね、昔で。
ああ、まあ、やってることは同じですよね。うん。ミントの香りがするなっていう。うん。
ガム噛めばいいんじゃないのかなっていう、
ね。そうですね、うん。口寂しいんだったらね、キャンディーでも何でも食べればいいんじゃないかと思いますけど。
まあ、これは、でもね。
まあ、わかるよ。その電子タバコの本体部分は、タバコの何倍もするからね。
うん、なるほど。
うん、
でも、これをさ、いや、俺は吸わないけど持っていることを説得させるのも大変だよね。
ああ、難しいね。
まあ、これは、いやいや、これはね、一応、教育的指導みたいなところだからね。ここはね、
ああ、そうだ、学校に漫画本持ってきたのと同じレベルで、一旦押収。学校と違うのは、お巡りさんは返してくれない。
うん、公権力ですからね。捕まることもあるよっていうね。
だどこまでかですよね。その、アイコス本体の購入は、タバコでいうとこの20歳未満、成人してない人は買えませんっていう理屈に当てはまるのかどうか。
うん、そうか。
それを知らないんですよね。
まあでもそうなってんじゃないの？これは喫煙具であるみたいなさ。
ああ、その他の領土には使えないからか。
わかんないけど、そこは一応なんかね、規制がありそうだよね。
そう
だね。自主規制なのかもしんないけど。
ああ、そうか、法律で決まってないんだったら警察官が預かるのは違法だ。
そう。
って言えるかもしれない。
そうなんだ。
じゃあ、まず中学生がやるべきは、六法だね。
勉強しろと、まず。どういう法的根拠があるんだと、この募集にはと。
ああ。誰かもいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月8日、TBS ニュース。レジ叩き壊す男を逮捕。
うん、
2月8日の午前7時頃、神奈川県のコンビニでレジの液晶画面を叩き壊したとして41歳の男が現行犯逮捕されました。
うん、
男は商品を買う際に支払いをタバコでと店員に告げたところ、拒否されたためレジの液晶画面を拳で叩いて壊したということです。
うん、
男は駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。容疑者は警察によると犯行当時酒に酔っていたということで取り調べに対し分かりませんと容疑を否認しているということです。
まあ最初から分からないからね。
支払いはタバコで。タバコで支払おうとしたのかな本当に。
なんかいやどうととってもよく分からないよね。
分かんないね。まあ、タバコは一応法律で決まってる税率がある分、ほぼ通貨みたいなもんだろうと。
まあ、だからそれは刑務所内でのって話だよね。ちょっとその、あれは長くて、その経験が。
ああ、うん。そうだね。貸し借りをタバコで返すみたいな。
うん。
うん。なんかはないでしょう。
ねえ、だからそれが抜けなくってと。
そうだね。
うん。
ってことはまあ、今、タバコ用は一箱5、600円しますけど、
うん、
それぐらいのものと交換しようとしたってことですよね。
そうでしょうね。肉まんを買いたかったんだけど。
ああ。そうだ。タバコ吸わないのにもらえるってことは、これはお金をもらったのと同じである。
そう。
ってことは、これで支払いもできる。
ってことなんでしょうと。
なるほどね。別世界の住人だね。
じゃないといきなり液晶は叩き割らないよね。
なんでこれが使えないんだ。そうか。タバコで蹴りがつかないと暴力に走るっていうのももしかしたらそっちの世界線なのかもしれないね。
もう、次はこうだぞっていうね。わかりやすい。
誰かもいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月10日、北海道ニュース UHB。窓ガラスを割って勝手にストーブで暖を取る。
お
ー。北海道で2月10日、窓ガラスを割って住宅に侵入した男が住居侵入の現行犯で逮捕されました。
うん、
警察によると男は住宅の玄関の横にある窓ガラスを破壊して侵入。当時、居間には夫婦がいましたが、男は開けてくれと何度も声を出し、居間の扉を開けようとしたということです。
うん、
その後男は勝手にトイレを使用し、ストーブの前に座って暖を取るなどしました。男は60代とみられ、この住宅の隣に住んでいるとみられています。
え？
隣人が入ってきているとの110番通報で駆けつけた警察官がその場で男を逮捕しました。調べに対し男は黙秘しているということで、警察が動機などを詳しく調べているということです。
隣なの？
隣に住んでて開けてくれ。
まあ。ちょっとあれなのかな、暖房が切れたとかさ。
ああ、そうか。この間から来てる、この寒波の中。
死んでしまうからね。家の中にいたとしても。
そうか。たまたま家の鍵がなくなってしまって入れないとか。
ああ、そう
か。なんだったらもうちょっと事情を話した方がいいよね。
いや、もう、近所でも有名な厄介なやつなんで。
ああ。
開けてはくれないよね、と。
日頃の行いが悪い。
いや、狼少年なんですよね。いつもこれの手を使うじゃないかと。
ああ。なんだかんだ言ってあんた、うちのガス使ってヒーター当たってるじゃないかっていう。
そうそう。
そうか。それは嫌がられるね。
うん。本当の時に困っちゃうっていう。これはやっぱ絵本にした方がいいと思うんですよね。
そうだね。最終的には、もみの木の下で雪に埋まって死んでいるっていうの
そう。
形で、まあ、エンディングですよね。
うん、北海道あるあるかもしれないから、うん。北海道の絵本にはこれ載せた方が、具体的で分かりやすいなっていうね。
ああ、そうだ、北の民は助け合うべきだっていうね。
そう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月11日、九州朝日放送。無免許で司会行為。
おお。
免許を持たずに司会行為をしたとして、歯科助手の女48歳と、その指示役として勤め役の歯科医院院長の男71歳が、歯科医師法違反の疑いで逮捕されました。警察によると容疑者は、歯科医師免許を持たないのに、レントゲンを取ったり、歯を削ったりするなど、12回にわたって歯科医行為を行った疑いが持たれています。治療を受けた患者が、歯科医師ではないものから治療を受けたと警察に相談し、容疑が発覚しました。患者の一人は、歯石を取ってもらったがやたら血が出て痛かったと話しているということです。調べに対し容疑者はレントゲンを取ったことは認めたものの埋める作業はしていませんなどと容疑を一部否認し、院長の容疑者は全く記憶にありません、作業はすべて私がやっていましたと否認しているということです。
ああ、
危ね。
これちょっとでもあのクリーニングとかの範疇はあの歯科衛生士の人が できるんでしょ多分ね。
あ、そうか。あ、削ったりしなければいいか。
うん、だからその歯の間の歯石を取るのは多分大丈夫なんだけど。
ああ、際どいとこですよね。
いや、際どいよ。だってあれだってなんか使うもん、なんか歯石取るのにさ、なんか。
あれはなんていうかさ、その先っちょがヤスリ状になってるやつですよね。
そう。
要するに。だ削るとは言わないけど、まあ削ってはいるよね、みたいな。
うん。だって削らないと綺麗にならないからねっていう。
そうだ。それは歯科医師法の範疇じゃないのとは思うね。
だから本当は結構あるんでしょうけど、まあグレーゾーンがあるためにやってたんでしょうね。
ああ、そうなのかもしれないね。我々ちょっと歯科医師法をよく知らないからさ。あれだけど。
だしね。
で、今回はたまたますごい血が出たっていうことで。
うん、いや、でもね、その71歳のおじさんがやったらもっと出た可能性あるよ。
ああ、違う理由で血出ちゃうかもしれないもんね。
手元がおぼつかないから、うん、むしろ私の手としてっていう方が、
ああ、
そこやれとかさ。
そうですね。うん、二人三脚っていう形で。うん、そんな医者はね、そろそろ平業ですよね。
そうか、もういいね、
うん。うん。まあ、実地研修じゃねえからさっていう。
いや、でもさ、正直手が震えてきたりとかあると思うんだよね。
ありますよ、それは絶対ね。うん。うん、しょうがないですよ。
だとすると、その手をさ、サイボーグ化するか、はい、こういう人にお願いするかの二択ですよね。
ああ、現状の歯科医師法ではサイボーグ化しかないですね。うん、選択肢はないですよ。
まあ、ちょっとね。いや、うまけりゃ問題なかったんでしょ多分これって言わなかったでしょ誰も。
あ、そうだね。うん。この助手の人が免許がなくても、院長よりうまかったらば、うん、こういう問題は発覚しなかった可能性がある。
逆にあの人でお願いします、みたいなね。
あ、そうですよね。大体さ、その、歯医者さん行って、この人は医師免許を持ってるかって確認したことないもんね。
ない。うん、なんかあるのかなその、名札みたいのに。
あ、
書いてあるのかな
実はそういうのあるかもしれないね。その、弁護士はバッジつけてますみたいな。
そう、だから、あの、歯科医師を名乗れないから、なんかちょっと違う名前なのかもしれないし。
そうだね。う
ん、デンタルアドバイザーとか。
取ってつけたような横文字でね。うん、でそれ本当に我々は気にしてないからこういうのがまかり通ってるわけですよ、ね。
いや、そうだと思うよ、正直。
ね、だからおまわりさんに警察手帳を見せてくださいっていうレベルで、歯医者さんにも歯科医師免許を見せろっていう。
いやそういうことだね、う
ん。言わないと、もしかしたらあなたの歯石を取っているのは助手かもしれない。
んだ、そう、まあ、そこなんだよね、そうそう。
まあ、いいか、綺麗になってるしっていう。
まあ、あとは、うん、ちょっとこう、そうですよね。だから満足度が高ければ人は文句を言わないので。
あ、そうですね。はい。
今回はいかにひどかったかってことなんだ、
ね。そうだね。すげえ痛いし、すげえ血が出たっていうことで。
通報だからね。
普通の医者でも通報してたかもしれないね。
そうだね。そういう問題ではなく。で、調べてみたらってやつでしょ医師免許がなかったみたいな。
ああ、そうだね。本当は、障害で立件しようとしてたんだけどっていう。
これは、医療事故ですよね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月11日、関西テレビ放送、カンテレ。神社の狛犬盗む男を逮捕、京都府警は10日、去年10月に京都市下京区の神社に侵入して時価25万円相当の狛犬1対2個を盗んだ疑いで37歳の男を逮捕しました、警察が神社の関係者から聞いた話では、狛犬は50年以上前に作られて全長が30センチほどの木製だったということで、現在同じものを購入しようとすると150万円ほどするということです、事件当日の朝、神社の近所の人が周りをうろついていた容疑者を不審に思って様子を見ていました。 すると神社の敷地内の柵を越えて拝殿に入っていたため、神社の管理をしている男性を呼びに行って戻ってきたところ、拝殿の中からは狛犬が亡くなっていたということです。警察の調べに対し容疑者は、私が一人でやったことに間違いはないと容疑を認めているということです。その上で狛犬への思いとその行方について、盗みに入る数日前に狛犬があるのを見つけ、どうしても欲しくなって盗みに入りました。家に飾ろうと思っていたが、盗んだ途中に狛犬を見たら思ったよりもボロボロで捨てましたと話しているということです。どのあたりで捨てたのか、この話が本当なのかなどは分かっておらず、警察は詳しい経緯を調べるとともに容疑者の話の裏付け捜査を進める方針だということです。
これはだいぶ自分勝手ですね。
ひどいね。その柵があるからちょっと遠目に見てた。
ああ、
その時はすごい欲しかった。
なんかあれなのかな、ライトアップ効果とかでうまく、
あ、そうね、
荘厳な感じに見えたけれども、
おー欲しいと思ったけども、いざ手に取ってみるとと。まあさすがに50年経ってるし相当ボロボロだったんで、あ、いらないっていう。
いや、もうそんなのあるのね、あれですよね、メルカリで中古買ったみたいな感じだもんね。
ああ、まあ多分本人の意識としてはそれと大差ないんでしょうね。
ノークレームノーリターンって書いてあるでしょ。
その前にノートーなんですよっていうね。
そうか、
うん、ノーロバリングで頼みますよ。
いやー、欲しがるっていうのがちょっとまずね。
まあまあ、でもあれですよね。精巧な犬の木彫りとして欲しいっていう気持ちはわからなくはないですよ。芸術作品的なもんじゃないですか。
まあそうだけど。
ねえ、だって木彫りの熊とかあるじゃないですか。
まず木彫りの熊で練習しなさいよ。それぐらいなら売ってるから、お土産屋さんに。
自分で掘れよって話ですか？
そうだね。これは、ちょっとでも、ちょっと怪しいよね。実は転売してる可能性もあるもんね。
ああ、そうだね。捨てたって言ってるのにまだ見つかってもいないしね。
まあ、あとは、そもそもこれを盗みたくなったとかっていうのも、
はい。
別にそこに興味があるわけじゃなくて、やっぱりなんか、秘密なんじゃないですか、その狛犬に。何かあるんじゃない、秘密。
ああ。よくある話だけどさ、よく仏像の中に、巻物が入ってるみたいな話があるじゃん。
う
ん、
そうそうそう。
ああいう感じで、この狛犬の中にもなんか秘密があるかもしれない。
多分、某国のスパイが入れた SD カードが入ってる。あそこに入れたのかっていうね。うん、
金銭とかじゃない。情報が入っている。2月11日、神戸新聞。男性、30万円支払い電話で口論。10日午前、兵庫県尼崎市の男性47歳が、未払い料金名目で30万円を騙し取られたと、県警尼崎北署に届け出ました。署は特殊詐欺事件とみて調べています。署によると、7日午後3時前に、男性のスマートフォンに携帯電話会社を名乗る男から、ネット利用の未納料金があり、30万円を支払わないといけない。27万円は返ってくるなどと告げられて、相手が指定する口座に現金30万円を振り込んだということです。同日午後8時頃に他の未払いに関する電話が別の男からありましたが、対応が横柄だったため男性と口論になったということです。男が電話を切る直前に、お前騙されてるでと告げたことで男性は被害に気づいたということです。
ああ、向こうもなんか、あまりに言われて、切れちゃって、もうやってらんなくなっちゃって、なんかネタバレさしちゃった。
ああ、そういうことだろうね。
うん。
うん。結果的には、まあ、いいことをしてしまったんですけど。
結果的にね。
うん。もう、なんつうの、破れかぶれになって、お前騙されてんだよ、みたいな。
そうだよね。
こう捨て台詞で電話を切ったんでしょうね。
ネチネチと攻めたんだよ、こっちも。
ああ、そうですね。それ、なんですか、その支払いってっていうのを詰めたんでしょうね。うん。したら、こう、多分、犯人側としてはもうマニュアルに沿って受け答えをするんだけど、そのマニュアルを超えて詰めてくるみたいなことになると、
ね、
うん、つい時間出てしまう。
だから、エロサイトとかじゃないですか、当然ね。
ああ、そうね。
いやどんな趣味のサイトですか、と。私はちょっとそんな趣味はないはずだ、と。考察ものならわかるんだが、みたいな。
ああ、そうね、うん。コスプレものではチンピクしないんですよって話になってくると、ちょっとやっぱ自分の根幹的な部分ですから、熱くなってしまうっていう。
それは怒るでしょうね。
で、怒った結果、まあ、 お前は騙されてるんだってことをばらされてしまった。ってことはさっきのやつもっていうことになったんでしょうね。
うん、どうせ同じですからね。同じ情報だからね。
ああ、まあ、どっから漏れたか知らないけど、名簿はね。
ねえ。
だいたいさ、30万払うと27万戻ってくる料金未納ってなんだよって話ですよね。デポジットかなんかですかっていう。
なんかこのさ、ロマンス詐欺もそうだけど、一回払うと戻ってくるっていうの多いよね。
あるんですよ、仕組みとしてね。うん。なんかこう、心理的なハードルを下げたいんですかね。
なんか、なんなんでしょうね。そんなわけがないっていう、ね。
ないじゃん、そんなのさ。例えば、毎月の支払いとかでさ、電気料金一回5万円払うと4万円戻ってきますみたいなのないじゃないですか。
キャッシュバックキャンペーンだよ。
そう、LTD の使用料金でね。
うん。
毎月キャッシュバックっていう奇跡のようなサービスが。
いやだからちょっとね、携帯料金とか、そういうのがちょっとこういうことやりすぎたんで、うん、麻痺してんすよ、みんなね。
その、だから払った後に当たりが出るみたいなのやめろって。
うん、ダメだ。最初からその差額だけ払わせろよって、
ね。2月12日、ザ・ワールド。サッカー元プロ選手が悪夢のような賭けに負ける、
うん、
チャンピオンズリーグのノックアウトフェーズプレイオフファーストレグで昨年のチャンピオンリーグにおける実質的な決勝戦とも見られていた対戦カードであるマンチェスターシティ対レアルマドリードの試合が行われ、3対2でレアルマドリードが勝利を収めました、
うん、
その裏で悪夢のような賭けに敗北した一人の元レジェンドがいます。一時代のマンチェスターシティを象徴とするストライカーとして活躍したセルヒオ・アグエロは、この大一番を前にポッドキャストの番組で、レアル・マドリードはマンチェスターシティに勝てない、もし彼らがシティに勝ったら僕は自分の睾丸を切り落とすと語っていたのです、
うん、
自身の発言により恥をかくことになってしまったアグエロですが、失ったのは自分の睾丸だけではありません。アグエロはこの試合でマンチェスターシティが前半で2ゴールを決めることに1万ドルをかけていましたが、後半はハーランドの1得点に終わってしまったため、その賭け金も失っているということです。かけた金は返ってきませんが、アグエロの睾丸とマンチェスターシティのラウンド突破をかけた戦いの幕は2月19日に切って落とされるということです。
まあ、ね、一つあれば十分だっていうこと
なんでしょう。そうですね。大事なものは2個あるからね、体。うん。とりあえず1個あれば、まあ爆笑の田中さんみたいに生きてもいけるっていう話ですかね。しかもまだ決着はついてないからね。
なるほどね。
うん。そのチャンピオンズリーグですから。うん、ここで、まあ勝ち抜けば一応まあ睾丸も許してもらえるんじゃないか。
ねえ。
うん。まあその前に賭け金もね、1万ドル。これあれですよね、最近流行りの、スポーツ賭博ですよね。
まあね。
試合の、その、結果だけじゃなくて、いろんな場面で賭けができるやつですよ。
それによって、当然、オッズも違うわけだもんね。
ですね。うん。うん、
いや、なんか、ね、途中で、そっか、だから、あれね、途中でそれこそ、いや、例えば、ハットトリック取るとかって言っちゃうと、それはものすごく、オッズも高いし、ってこと
ですね。そうです、そうです。そういうやつ、
ね。レアだからね。
それで、まあ、こっち側が2点取るって1万ドルかけたんだけども、それも負けたと。
ああ。
うん、
もっとふざけたやつにかけとけばさ、みんななんかこう許してくれたりね。なんかエースストライカーが途中で野球と間違えるとかさ。グローブを持って登場する方に1万ドルとかさ。
そうだね。そういう冗談みたいな賭けをしてれば、その、睾丸の方も冗談だってことになるかもしれないもんね。
そう。
うん。
そうなんですよ。
そうですよ。うん。まあ、突然ボールを持ってトライをするっていう。
と。サッカーからのラグビーへの転向っていうね。
そっちに10万ドルみたいな話をしていればね。
そう。
うん、突然、キーパーのパンツが割れるみたいなね。相当なオッズになると思うけど、そういうのにかけられるようなシステムだったらよかったのにね。
まあ、ね。そう。今後ちょっともしかしたらそういう、おふざけ。まあ、100円でいいからかけるっていう、ね。
その代わり、オッズは何万倍っていう。
そう。ほとんど寄付みたいなことになりますけどっていうね。
ああ。誰かもいただきました。ゾンさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月12日、KYT 鹿児島読売テレビ。ボンタン湯でボンタンが盗難。
ん？
鹿児島市の公衆浴場の組合が2月6日、風呂の日に合わせて行うボンタン湯。
うん。
特産のボンタンを湯船に浮かべるイベントで、2025年で9回目を迎えました。
うん。
公衆浴場の一つ、中山温泉でも7日から3日間行う予定でした。 しかし、営業開始から約2時間経った昼前、常連客が裸でボンタンを食べる80歳ぐらいの高齢の男性を見つけました。中山温泉の店長は、見つけた時は唖然とした、びっくりしました。食べたかったからと言われた。食べていいという張り紙はないと言ったら、反対に食べたらダメの張り紙もないと言われて驚いたと語っています。実はこの男性は2024年にも同じ行為に及んでいました。施設は警察に通報。しかし騒ぎはこれでは終わらなかったのです。
うん、
店長によると、夜の7時半ぐらい、一人の客が、今日はボンタン湯じゃないの?と言われて、入ってますよ。私入れましたよ。と話したら、ないんだけど、と言われて、え?見に行ったら、男湯にはボンタンが一つもなくて、と語っているのです。一つあたりの重さが1キロ以上もあるボンタンが20個近く、すべて跡形もなく消えていて、盗まれたようだ、ということです。店長は、カウンターには必ず誰かがいる。誰も気づいていない。カバンに入れて持っていく。一人じゃないと思う、と語っています。男湯のボンタンすべてが盗まれたため、残りの2日のイベントは女湯だけで行ったということです。おー。結構でかいんですよ。バスケボールぐらいある。
それはだから、あれだよね。うん、バスケ部が怪しいよね。
ああ、ボールバッグが。
ボールバッグ持ってる部分は。もしくはさっきの親父は怪しくないの?
あ、なるほど。80歳ぐらいの男性がボンタン剥いて食べてたっていう。
つまりそのまま20個食べ続ければなくなる。不思議はない。
皮は。
皮は持って帰れそうじゃん。
ああ、薄くなれば。
うん。
20個分ですからね。そんだけでかいと、まあ、さすがにちょっと胃が破裂しちゃいますよね。
いや、これは、でも持ってかれたってことなんでしょ
う?そうですね。だから多分知らないうちに店長が気づかないけど団体がいたんでしょうね。
ああ。
で、客として入って、まあ、一人一つずつか二つずつぐらい、こう、バッグに入れて持って帰っちゃう集団がいた。
そんな集団あるかね?
もしくは、食べてた男の知り合いが集団で盗みに入った。怒られたんで逆切れして、じゃあ全部持って帰ってやるよっていう。
ああ。
近所の人が協力をしている。
あり得るね。
最悪の街ですよね。うん。
まあ、確かにさ、食べちゃいけないとは書いてないと。
あ、
持って帰っちゃいけないとも書いてないと、まだ言い出すよね、この、ね、
ああ。
そうなると、あり得るね、これ。
そうだね。うん。電子レンジで猫を乾かしてはいけないと書いてないっていう。
そういう話だよね。
そういうレベルのイチャモンですよね。
うん。
常識って言うんだよっていう。うん。わかんないですよね。今、コモンセンスが疑われてる時代ですから。
うん、まあ、例えばだけど、今回はちょっと、一周浴場だから違うだろうけど、それこそインバウンドのさ、観光団体が来たらさ、
そうだね。
あら、持って帰っていいんだろうなっちゃうとさ。
持って帰るわ、食べるわでどうしようもないことになるだろうね。
なってもおかしくないからね。
うん。
まあ、確かに張り紙した方がいいのかもしれない。
そうだね。アズイズで頼むっていうね。
うん。
現状を維持しろっていう。
現状を維持。
それ以外のことは何もするなっていうふうに書くしかないですよね。
うん。
この最初に見つかった食べてた親父が実はなんかの元締めみたいなさ。
そうだね。
実はすごい、こう、裏の顔が効くみたいな人なんじゃない?
じゃないとこういうことできないよね。
ないですよね。当然。だって、たまたま偶然同じ日にみたいなことちょっとありえないじゃないですか。
組織力を発揮してきたね。
あそこの親父が気に食わねえっていうさ、
うん、
お前らあのボンタン全部持って帰ってきやがれっていう命令がどっかで入ってる。
それだそれ。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月7日大阪午後4時50分頃、小学生に対する下半身露出の事案が発生しました。40代から60代ぐらいの黒い手押し車を押している男が児童らに対し、ズボンを下げて尻を見せるような行為を行って、寒いねと声をかけたということです。大阪府警によると、捜査の結果、この男性は不審者ではなく、事件性がない行為であったことが確認されたということです。
それが謎だよね。どういうことなんだろう。
ズボンを下げて尻が見える、それは違法ではない。不審な行為ではない。
まあ、見えそうだったのかもしれないしね。
ああ、そう。まあ、判決ぐらいだった。
うん。で、それは、その、ちょっとこう、なんかずれちゃって、意図してないっていう。
ああ、そうかな。例えば、その、ちょっとずり下がってきたから持ち上げるみたいな。
うん。
うん。それやりながら、たまたま通りかかった時に声かけちゃったもんだから。
そうかもしんないよね。
そう、やられた方からすると、CU を見せてきたっていうふうに見れる。
うん。
っていうようなことを取り調べで言ったってことかな。
だけど、それの事件性の有無を判断するって難しいよね。
ああ、そうだね。監視カメラで見たとかですかね。
ああ。
うん。たまたま監視カメラが近くにあった？
これ、あれじゃない？その、ずーっと監視カメラを追っかけた結果、
うん。
一年中これはこの人はこれだってことなのか分かった。
ズボンがブカブカだってこと？
うん、うん。3年ぐらい前からこれだみたいになるとさ。
ああ。そうだ、うん。本当にちょいちょいズボンを持ち上げている姿が目撃されている。
うん、意図的じゃなく、むしろそのズボンを買い替える方をね、指導したいっていうことだった
し。したいんだけどね、
うんうん。
警察としてはやっぱ民事不介入っていうことで。
そうね、う
ん。男のパンツを買い替えさせられないっていう。
そう。それはまた別の部門に多分相談しなきゃいけないから、
ね。そうだね。うん。だからおまわりさんが使い古しのベルトを上げるぐらいしかできない。
ダメです。あれは支給品ですからね。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月15日、北海道。午前1時頃、女性への声かけが発生しました。年配男性が女性に対し、神があなたに声をかけろと言った、と声をかけた、ということです。
ああ。
おー、刑事が。
まあ、うん、なんだろうね、その、それだけなのかな。別にね、声をかけるって何ですかっていう。
そうですね。何が目的で神様はそういう命令をしたのかってことですよね。
まあ、ウィッキーさんだってそうだったのかもしれないからね。
あ、まあ、ナイスでっていうことで。
あれは、神の啓示があった可能性ある。だって誰か、誰を選んでもいいわけですから、基本的にはね。
ああ、それは直感って言うんじゃないかな。うん。その、急な思いつきを全部神様のせいにされましても困りますよ。
多分、でもそういう人なの、これ、この人は。
ああ、そう、自分がないですね。
神のお告げでカレーライスみたいな。
昼飯のメニューもね。
そう。
うん、全部神のおぼし飯であるっていう。そう。うん。今日俺が風呂に入るか入らないかもだ。タレコミいただきました。ペンリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月16日、兵庫県、午前10時5分頃、路上で年配男性による全裸が発生したということです。
うん。
男は白髪。ピンク色のストッキングを履いていたということです。
ああ、これは。だいぶお茶目な。
ああ、まあファンキーですよね。
うん。
上半身が裸で下半身が出ていたということで、まあストッキング一丁だったんですね。
まあ仕方がないですね。
カラーストッキングですよ。
寒いのにね。
なんていうか、まあ趣味じゃないとしたら事件ですよね。
趣味、逆に趣味であってほしいぐらい、
ね。あってほしいですよね。
うん。
しかも年配男性ですから、やっぱ健康も心配ですもんね。
確かに。
うん。カラパン健康法ですかね。
ああ、これで歩くと血行が良くなってと。騙されてますよ、それ
って。ああ、赤いパンツですよっていうね。なんかねじ曲がって情報が伝わってるなっていう。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでした？
セルフレジでなんか指輪のに書いたバーコードで不正をしてた。
はい。
人がいましたけど。
アメリカの男ですね。
まあ、こんだけセルフレジ増えてくるとね。
はい。
それはみんないろいろ考えちゃう、だと思うんですけど。
そうですね。ちょっと悪い考えが頭をよぎる人はいなくはないですよね。
ねえ。で、なんかこう、確かにでもこれ微妙なのは、その、昔もそうだけど、その、お店の人が間違っちゃって安くなってる分には、なんかいっか、みたいなさ。
ああ、なるほど。
それ向こうが悪いんだから、みたいなさ。
うん。
あえて言わない人って多分いたと思うんですよ。まあ、気づかないこともあるかもしれないけどさ。
まあね、
うん。これでもそれっぽいね。その、なんか、機械が誤認したことにするっていうさ。
ああ。
俺の、別に指輪にこのデザインが書いてあるだけ
だよ、ね。たまたま読めちゃっただけだよっていう、ね。
そうそうそうそう。すっかりバカだね、みたいな。多分その、あると思う、思想があると思うんですよね、ちょっとね。
そうね。もしくはその指輪を売ったやつが悪いっていうことになるだろうね。
確かにね。
うん。現実にある商品で作ってんじゃねえよっていう。
そうだね。うん。うん、でも、これ過渡期だと思うんですよね。なんかそのうち、
うん、
いや、今ってなんかその、何個かのレジを一人の人がなんとなくこう見てるみたいな監視カメラとかで。
はいはい。
だと思うんですけど、そのうちもうあれだよね。1個に、まあ、1台につき1台のロボがつくよね、多分。店員ロボが。
ああ、見張りがね。
ガン見しているっていう。 ね。
あ、でもまあ今、セルフレジのところ録画されてますよね。
あ、そうそう。だから、知ってはいるから、後で気づけばこういう子って捕まるんでしょうけど、まあその場でっていうわけじゃないからね。
まあね。うん。リアルタイムで判断はされてないよね。
なんかでも、でもさ、なんだろ、そこも AI じゃないけど、そのさ、形で、このものがスープじゃないよな、みたいな、なんかさ、そういう。あ、なんかそれくらいできそうじゃないっていう。
そうだね。
気がするよね。
多分今はさ、そのレジ閉めた時に会計が合わない時のために、まあ証拠として取ってるんだと思うんですよね。
うんうんうん、
でもそれは逆にさ、その確認の手間がものすごいかかるじゃないですか。
まあね。うん、
ね。その日レジ通した人を全員チェックしなきゃいけない。
そう。
だとすると、やっぱりまあ、リアルタイムでなんとなくでもチェックした方がいいよね。
AI がこの形を見てさ、大きさが全然違うとかだったら分かりそうじゃん、さすがに。
ああ。
登録されている、なんていうんですか。重さじゃないけど、なんかそういうさ、大きさとかさ。
でもそれは分かるんだけど、バーコードっていうものの存在意義が揺らぐ、
ああ。
開発ですよね。
そうだね。
バーコードを読み取るときに、このカメラで商品の写真を認識して、なんとなくその商品が何なのかも認識しなきゃいけないでしょ、
うんうん、そうか。だから、そっちになっていくんだろうね、多分、結局は。
まあ、逆にそっちにした方がいいんだろうね。うん、
多分、バーコードは古いんだよね。まあ、当たり前なんだけど、
まあまあまあ。
うん、それはこういう不正が働くよね、と。
そうだね。だからまあ、その、日本みたいにさ、商品かざしてバーコードを読み取らせるっていう行為を自動化するべきなんでしょうね。
うん、なるほど。
なんかこう、滑り台みたいな通すと勝手にスキャンされるみたいなさ。
おー、ベルトコンベヤー的に。
そうそう。その、不正が通らない形でしか会計ができないっていう風にしないとなくならないよ。
それはでもそうだね。まあなるんだろうけどね。
うん。ただまあ問題はスペースとかね。
あ、そうかそうか。
いろいろあるから。
そうだね、うん。うん。まあでも、いや、ちょっとね、思ったのは、もう自動改札って普通になってるじゃないですか。当たり前ですけど。
はいはい。
ただ、私が子供の時には、あそこに人が一人と一人いたんだと思うと。
はいはい。
当たり前ですけど、すごいことが起きたなって思っちゃうんですよね。
ああ、そうだね。うん、逆に、あの人すごかったなと思うけど。
うん、そうなんだ。一人であれはこれをさばいてたんだっていう人力で。
いや、まあ、それ以上にさばけるようになったから、あそこ困らなくなったんですね。
あ、そうかそうかそうか。うん、確かに並んでたね、昔ね。
自動改札の方がよっぽど早いんだけど。自動改札はだいぶね、システムとしてはよくできてますもんね。
うん、そう。でも、不正検知は昔の方ができてたと思うな。う
ん、ああ、そうだね。確かに。怪しい人を見抜くっていう
ね。そうそうそう。あれはね、あれですよね。どちらかというと、挙動不審な人を見極めてるだから、ね。
そうだね。大人なのに子供料金で乗ろうとしてるやつとかを、うん、確認してたわけですよね。
そう。だから、ま、ちょっとそういう意味ではあれだね。うん、今は、セルフレジの周りに、万引き人名みたいなおばさんがいる必要があるね。
ああ、そう。こっそりいるよね。
うん。
後ろでセルフレジ全体を監視している人っていうのはね。
ちょっとだからまだあれじゃないですか。覇気が足りないっていうか。絶対に不正ができない感じを出さないとダメだよね。
ああ。
うん。
超見てるっていうね。
ものすごい高いとこは見てるみたいな。物見やぐらみたいな。
バンダイみたいなやつがあってね。
そう。なんかこう、刑務所っぽいな、みんな。
ああ。そう、監獄風にね。うん、刑務作業を見守られているって感じの。
なんで隣に銃を構えているやつがいるんだぐらい。ミスれないみたいな。それぐらいがやっぱり必要かな。
はい。
はい。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。